こんにちは。心の扉を開くへようこそ。ナビゲーターのゆきです。同じくナビゲーターのけんじです。ゆきさん、ちょっとお聞きしたいんですけど、
はい、
もし自分の人生を一本の映画だとこう想像したら、
はい、
撮り直したいなとか、あるいは結末を変えたいなっていうシーンってありますか？考えさせられる質問ですね。あの時もっと素直に思いを伝えていればなんていうシーンは、きっと誰にでもあるかもしれませんね。今日はですね、
はい、
そんな人生の再演兵を可能にする、
はい、
ちょっと不思議ででもすっごく感動的なセラピーをご紹介します。感情体感ストーリーセラピーですね、
はい、
これ幸せ堂の南さんという方が、
はい、
もう長年の試行錯誤の末に生み出した本当に他に類を見ないグループセラピーなんです。
感情を体感するストーリー、いやもう名前からして、ただカウンセリングルームで話すのとは全く違う体験が待っていそうですね。
その通りなんです、
はい、
このセラピーでは、
はい、
参加者ってただの観客じゃないんですよ、
はい、
心理劇、まあ、いわゆるサイコドラマの手法を取り入れて参加者自身がその物語の登場人物になるんです。
登場人物ですか？具体的にはどういう風に進むんでしょう？
まず、
はい、
その日の参加者の中から、
はい、
カードで一人の主役が選ばれるんですね。で、その主役がご自身の過去の心の痛みとか未来への希望なんかをテーマにした物語の、まあ、監督になって、監督に他の参加者を助演として配役する、
はい、
そして全員で即興のドラマを演じると。
自分の悩みを人前で演じる、
はい
ですか、わあ、それはかなり勇気がいりそうですね。
そう思いますよね、
はい、
でもそこにこそこのセラピーが心理セラピーの最高峰とまで言われる理由があるんです。
ほう、
僕たちって普段頭、つまり意識で物事を考えてるじゃないですか、
はい、
でも行動とか感情の多くは自分では気づいていない潜在意識に支配されてるんですよね。
ああ、分かっているけどやめられないっていうあれですね。
まさしく。で、その潜在意識に刻まれた古い傷とか思い込みを変えるのって思考だけじゃ不十分なんです、
はいはい、
このセラピーでは音楽とか、まあ、演出の力を借りて、
うんうん、
まるで映画の主人公になったみたいに五感のすべてで感情をリアルに体感する、
はい、
この強烈な体験こそが、
はい、
潜在意識に直接アクセスして古い記憶を新しい希望の記憶でこう上書きする鍵になるわけです。
なるほど、だから感情体感なんですね。
そうなんです。
いやー、実際にこのセラピーで人生が変わったっていう、もうドラマみたいなお話があるそうですね。
はい、すごく印象的なのが、
はい、
なんと12年間も別居していたご夫婦のケースなんです。
12年、
一毛修復は不可能だろうって思われてた関係が、
はい、
このセラピーに参加したことで劇的に変化して穏やかで実りある、まあ、晩年の夫婦生活を取り戻したっていうんですね。
12年の溝が埋まるなんて
すごいですよね。
セラピーの中で、
はい、
一体何が起こったんでしょうか？
おそらくですけど、
はい、
ドラマの中で普段は言えなかった感謝とか謝罪、愛情みたいな本音をまず体感して、
そ
のお互いの心の本当に奥深いところに触れることができたんでしょうね、
はい、
言葉を超えた、まあ、その入自体時が長い間のわだかまりを溶かしたんじゃないかなと。
聞いているだけで胸が熱くなりますね。
本当に他にも亡くなったご両親との間に言えない後悔を抱えていた方の話も伺いました、
はい、ありましたね。その方は生前のプラコを悔やんで、
はい、
すごく重い罪悪感に苦しんでおられたんです。でもセラピードラマの中で亡きお父さんお母さんと再会して、
再会、
思いを伝えて許しを得るという体験をするんです、
はい、
その結果長年の心の重荷を下ろして本当に晴れやかな気持ちで今を幸せに生きられるようになったと。
それはでも主役になった方の特別な体験ですよね、
はい、
周りで見てるだけの参加者にはどんな意味があるのかなって思うんですけど、
そこがそのセラピーの真髄とも言える部分なんですよ。
ほう、
主役の物語って決して他人事で終わらないんです、
はい、
不思議なことに見てる側の参加者もその物語の中に自分の人生とか課題を重ね合わせて深い感情が揺さぶられるんですね、
はい、
これをシンクロニシティ、共時性って呼びますけど、
はいはい、
まるで会場全体がこう一つの大きな心になって共に癒されていく、
はい、
だから膨張してるだけでも、
いや、
主役の同じくらい、いや、もしかしたらそれ以上に大きな気づきを得ることがあるんです。
他人の物語が自分の心の扉を開く鍵になる。面白いですね。
セラピストの南さんは、
はい、
このセラピーを 小さな船で時空を超える旅っていう風に例えてるんです、
うん、旅ですか。
参加者全員がクルーになって互いを信頼して支え合いながら一人の心の航海を助ける、
はい、
その献身的な協力が巡り巡って自分自身の癒しにもつながっていくんだと。
素晴らしい仕組みですね。
ええ、でもやっぱり安全な場でなければ、はい、そんなに心を開くことってできないですよね。
ああ、
もちろんです、
はい、
そこには守秘義務とか互いを尊重するといった厳格なルールがありまして、
はい、
安全がまず確保されています。でどうしても主役になるのが難しいときはパスすることも可能なんです、
はいはい、
でも多くの場合、
はい、
まるでその場に宿るこう大いなる力が采配するかのようにその日に最も癒しを必要としている人が自然と主役に選ばれるそうですよ。
自分の内な面と深く向き合う、
はい、
覚悟と信頼が求められるそんな旅でもあるんですね、
はい、
でもその旅を終えた時に、
はい、
参加者の皆さんは、
はい、
もう涙で目を赤くしながらもかつてないほど晴れやかな輝くような笑顔をしていると言います。人生は変えられるんだっていうその真実を頭じゃなくて心と体、魂のすべてで実感できる場所、それが感情体感ストーリーセラピーなのかもしれません。今ここでお聞きのあなたに一つ問いかけてみたいと思います、
はい、
もしあなたが自分の人生という物語の一場面を書き換えることができたとしたら、
はい、
それはどんなシーンですか。そしてその結末をどのように変えたいですか。少し考えてみてください。